花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
6-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ3月3日ひな祭りも過ぎて、
そうですよ
ね。え、まあただいろいろね、コロナウイルスなどをはじめとして、
うん、そう、
いろんな状況になっておりますが、
はい、
皆さんお元気にお過ごしでしょうか。
そうですよ。そのね、まあ、3月3日も過ぎまして、
うん、
でまあコロナウイルスでイベントが結構こう自粛モードになってるじゃないですか。
まあそうですね。
なのでね、あまりこう外出ができないという方にお知らせなのですが、
うん、お、いいですね。
はい、そう、3月4日に発売になりました。
うん。
怪談最強戦2019。
ほう。
これ去年、
うん、
まあ、一昨年、もう私一昨年に第1回目があって、
うんうん、
その時は稲川淳二さんの、稲川淳二の怪談最強戦。
ほうほう。
というタイトルで、その、大阪予選を勝ち抜いて、
うん、
本戦に行って、まあ、本戦で負けてしまったのですが、
その
時に、その、桜金蔵さんとさ、
うん、あ、はいはい、
そう、もう、稲川淳二、稲淳、
うん、
憧れの稲淳先生、そして、お茶漬けのり先生などなど、
うん、
お会いしましてですね、とても感動した大会がありまして、
うん、
そう、その、第2回目の大会は、
うん、
まあ、稲川淳二さんのではなく、普通に、怪談最強戦になったんですね。
ああ、なるほど。
はい。まあ、いろいろあったんでしょう。
うん、まあ、そこが一番怖いところですね。
そう、最強戦なわけなんでね。うん、
はいはい、
そういうところも含め、
うん。
で、その大阪予選会の DVD が、大阪と東京が同時リリースですね。
うんうん、
はい。こちら、ですね、いくらだ ?3800 円となっております。
うん。
うん。で、今回はね、こう、出ている予選の人数も結構多いので、
うん、
たっぷり楽しめると思います。
なるほど。
はーい。
まあね、特に学生というか、小中高の皆様はね、
そうなんですよ。
学校を春休みまで休みにしてくださいみたいな、こう、要請が出て、
すごいよね。
まあ、お家にいらっしゃる人も多いと思いますので。
うん。
まあ、このファミ教を聞いてるかどうかわかりませんけど。
わかんないけど。
わかんないけど、もし聞かれてたら、その怪談最強戦のね、DVD を見ていただくといいかなと。
はい、去年発売されたのも、もう多分ゲオとかにあると思うんですよ。
ああ。
まあ、ゲームを見るついでにね、
は
あ
は
あ、ちょっと借りてみようかな、みたいな。
そうだね。
はい。ちょっとゾッとしてみるか、みたいな。
ああ、せっかくだからね。
せっかくだからね、
うん。
せっかくだからゾッとしていこうかな、っていう。
そう、まあ、と思います。まあ、こういう時だからこそですね、
うん、
楽しいことをいっぱいやったらいいと思うんです。
そうなの。だって私もさ、ね、そのコロナで自粛だったけどね、
うん、
その、すごく楽しみにしてる怪談会があってさ、私も普通にお客さんとしてね、とっても楽しみにしてて、その東京からさ、
うん、
村上ロックさんって方がいらっしゃるんだけど、
うん、
その人はこう、なかなか大阪でその怪談会とかをやらない方なんですよ。
あーはーはー、なるほど。
新宿にね、スリラーナイト、うんっていう、階段バーがありまして、
ほうほう、
そこはね、1時間に1回階段をやるらしいんですよ。
うん。
まあ、日替わりというか、
うんうん、
そういうので、
うん。
そう。で、そこに基本いらっしゃる方でね、
うんうん。
そうなんですよ。で、まあ、今回、京都に初上陸ってことで、これは行かねばならぬと思って。
お
ー。だけど、こうさ、もう、その時、本当に、こう、トイレットペーパーがない、
ああ、なんか、ね。
マスクもね、トイレットペーパーもね、
うん、
鼻を噛むティッシュもね、
うん、
みたいな世の中になっていて、もうこう気がめいてたわけです、私は。
うんうん、
では、やってくれないのかなって思ってたらさ、
うん、
やってくれはって、もうちゃんとマスクも、
うん、
もう全員つけてください。もしない方は、用意してますっていうので。
おー、なるほど、
ね。用意してくれて、で、手の消毒、
うんうん、
液もこう、置いてあって、アルコールスプレーも置いてあって、
うん、
で、おトイレにも、アルコールスプレーと、手洗いの、
うん、
はい、ハンドソープも、 殺菌のね、うんうん、そう、それもちゃんと置いた。で、ペーパータオルで、そう、まあ、ここに備え付けのタオルがあるけれども、これはみんなが拭くから、うん、ペーパータオルももう用意しましたんでっていう、万全の体制で、うんうん、もう語る方だけはマスクを取って、
うんうん、
語ってたんですけど、うん、お客さんはみんなマスクっていう状態で、うんうん、万全の体制で、まあ、やってくれて、やっぱりこう、気持ちがちょっとね、で、もう本当に素晴らしい、次元が違う、これかと思って階段。
あ
すごいと思う。なんかね、そのね、もう、桜金蔵さんとかさ、稲潤さんとかさ、もうそれもそう、すごいびっくりしたんだけど、うん、なんかね、なんか、うわーと思って、すごいの見たなと思って、すごい和芸を見たなと思って、好きな語り方だったし、朗読系とかはあんまり、怖くならないんですよ、うん。物語見てるみたいな感じになっちゃうから、うんうん、そう、あんまり、あれなんだけど、うん、その、普通のこういう語り口調で喋ってくれる、
うん、
修学旅行の夜的な感じでこう喋ってくれるさ、自然な感じで喋ってくれる、
はいはい、
こんなことがあってね、みたいなんで、うん、そう、すごい、あ、これすげえいいもん見たなと思って、
うん
映画をさ、10本ぐらい見た気持ちなんで、まあ、出てる方は皆さん素晴らしい方だったんですけれども、
うん、
もうずっと怪談されてるね。
はいはい、はい。
そう、まあ、怪談最強者も出てますよ。そう、方が、まあ、まあ、言ってもわかんないかもしれないですけど、うん、まあ、田中俊之さんという方と、うん、ね、私はね、カニーさんって呼んでるんですけどね、
うん、
本当の名前、怪談ネームはね、ちょっと、何かをちょっと、今、かなたさんですね。
うん、
なんとかかなたさんという名前で、まあ、私はカニーさんって呼んでるんですけど、
うん、
そう、その方と、あと、小泉さんという、ね、その方はね、田中さん、まあ、怪談師の方にお話をこう提供したりとかされる方で、
うん、
まあ、普段は、なんで、その、提供する側だったりとかする、その小説、
うんうん、
怪談小説の方にこう提供したりとか、そうそうそう、そっち側の方なんですけど、この方のお話もものすごく面白いんで、
うん、
もう数が違うっていう持ってる。
うん、
だからもう本当になんかやってくれてよかったなと思って、こう晴れやかな気持ちで帰ってきましたね。
すごいね。階段を聞いて、うん、晴れやかになるってすごい。
晴れやかになる。
すごいね。
うん。
まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけども、
うん。
まあ、このラジオもね、実際どうしようかっていう時ありましたけどもね。
うんうん。
まあ、スタジオは無事だから収録しようよなんていうことがあって収録したりしましたけども。うんうん、
はい。
まあ、いろいろね、その、あ、ちょっと真面目な話ね。その、いろんな、
あ、真面目な、
うん、いろんな話、状況はあると思うんです。その、
うん、
トイレットペーパーがないとかさ、そのマスクがないとか、もしくはその、
そ
いろんなコロナウイルスの肺炎になったとかさ、いろいろあると思うんですよ。うん。
うん。
で、そしてそれはそれとしてあるので、
うん、
あ、その中で自分が何をするのかと、
うん。うん。
それがあるから、これができないとかさ。これがあるから、こうしなきゃならないっていうふうにもちろん考えることもできるし。
うんうん。
まあ、これはこれとしてあるけど。
はい。
その中で自分は何をやるのかっていうのを自分で決めたらいいと思うんですね、皆さん。
うん、まあそうね。
うん。まあ別にその、自己責任っていうことでもなくて、その、
うん。
例えばさっきのさ、アルコールのやつをトイレに置いておくとかさ、マスクを用意しておくってことあるじゃない？
そう
そうそう。うん。そういう万全の対策をした上で、
うん。
まあ来る人は来ていいし、
そうそう、まあ来ない人は、
うん、
そうそうそう、
来なくてもいいしっていう、
うん、うん。
いい悪いじゃなくて、その中で自分が、なんか我慢するとかではなくてさ、自分はこうしようと。今日は行こう、うん。今日はやめとこうっていう。
うん。
それを自分で選んだらいいだけなのかなと思ってますんで、
そうよね、
うん。別にそれに対してさ、何か、
うん、
そんなとこに行くのあれだとか言うこともできるし、
うん、
まあ、別にそれは言わずにその人が自由に選んだらいいじゃんっていう考えもあるし。
そうそう。うん、私はね、やめとこうと思ったから行かなかったで。
うん、うん、全然、うん。
いいわけですからね。
うん、本当に、まだその、初めてのことですから、
うん、
このウイルスに関しては。だから、
誰も
その正解を持ってないと思うんですよね。
うん、
何が正しいのかっていう、もうこういう対策をしたらいいよっていうのは国からも出てるし、
うん、
その、
うん、
お医者さんも行ったりしていると。まあその中で自分ができる対策をした上で、 何をどう行動するのか、しないのかっていうのは、もう全部自分で決めたら、それでいいだけなんじゃないかなって思いますので。
はい。
うん。っていう真面目な話終わりっていう感じ、ね。そうです
も
う、
デマ、デマに踊らされず。
そうそう、ま
あ、でも、この、ね、ファミキを聞くと、コロナに聞く。っていう
。コロナ対策になるらしいよっていう。
そう、なんかわかんないんだけどねって。
そんなわけねえだろっていうのはすげえ、もうこっち、言ってるこっちが思うけどね。
いや、やべえだろ、何言ってんだっていう。
何言ってんだっていう。売名かっていう。
正気かあ、そう、でもね、本当に、あ、そうそう、でももう一個だけさ、うん、そうそう、2018年のさ、怪談最強戦のさ、稲川淳二さんの、
うんうん、
それの本当、桜金蔵さんの、
うん、
話は本当に、これは本当に聞いてほしい、マジで。
うん、
マジで、震えたから。
そ
う、じゃあ、これ何がすごいかって言ったら、もう全然、ネタバレでも何でもないんだけど、その、くしゃみって言うんだけど、最初に。
うんうんうん、
これ一番最初の出だしがもう忘れられないの、足。もう、くしゃみ。くしゃみの話って言うんだけど、
うん、
その最初のくしゃみだけで、ゾッとしたの。だってくしゃみって言葉なんか何にも怖くないし、
うん、
そう。くしゃみって言っただけでゾッってするから、あれはなんだろう、会場だから、で、見させてもらえたんだけど、裏から入って、後ろがさ、なんかもう、聞きたい聞きたいみたいな、こう壁に耳つけてさ、聞こうとしてたらさ、みんなで、
うん、
じゃあ入ってくださいみたいな感じで、
うん、
みんな入れてもらえたんだけど、
うん、
出演者、そう、その一言であんなゾってなるのは、ま、それをちょっと見ていただきたいという。
な
んかもう、何かわかんないもん、あれ。
うん、
なんだろう、オーラ。
オーラ？
なんだろうね、なんかスタンド？なんかわかんない、なんか。
まあ何が、その謎の。
言霊？そうそう。
ものがあって怖いと。
そう。
言っている言葉や内容ではなく、
そう。
もう何か空気が怖いっていうんですかね。
多分何でも怖いと思う。だからリンゴとかでもさ。そう。なんか多分何でも怖いと思う。
なんか悠々白書の潜水編みたいな感じの能力っぽいですね。
あ、そうね。
うん。
うん。
この言葉を、何を言っても怖いみたいなさ。
うんうん。
うん。熱いと言ってはならないみたいな感じの、同じような系統の能力のような感じがしますね。
そうそう、多分能力者なんだと思う。
なるほどね。
そう。あと一つですね、うん、その、先週ね、シャチについてちょっと喋ったんですけど、
そうですね、
ちょっと、もう一回シャチについてちゃんと見てみようと思って見たら、
うん、
英名が、
ほう。
クジラ殺しっていう、意味らしくて。
そのイングリッシュネーム英名。
そうです。だから、ね、ホエールキラーみたいな名前なんだって。
マジか、ちょっと調べてみよう。シャチの。
そう。
英名？
そう。しかもね、これ英名がそれなんだけど、学名がオルカなんだね。
う
ん、オルカ。
そう
そうそう、
うん。
これ、冥界からの魔物っていう意味なんだって。
やべえな。
やべえ。あいつやべえんだって、そんなの無理だから、だからサメ戦えないから、と思って。
あ、英名、キラーホエール。
あ、そうだ、キラーホエール。
クジラ
殺し。
怖えなやばいな
怖えよ。またの名を、冥界からの魔物。
やべえな
やべえですよ。
そんなこと呼ばれちゃうんだね。
そんなこと言われちゃう。
それ、七つの海の紀行とだいぶイメージが違うけど、
そう。
ねえ、あれ可愛い感じでしたけど、ね。
またの名はティコ。
ティコ。
うん。
ねえ。あ、そう。
そうこれは言っとかないとなと思って。
キラーホエール。怖えな。
怖えよ。
うん。
冥界からの魔物。
冥界よりの魔物って書いてある。怖え。あ、確かに海のギャングってのは聞いたことがあるな。
あ、そうそうそう。
この通りなね。うん。
そう。すごい通りな持ってんじゃん。
ティコもそんな感じなのかね。
ティコもそうなんじゃない？なんだろう、ジャリンコチエのさ、コテツみたいな感じでさ、昔の名前があるんじゃない？その、抜刀斎みたいなさ、ルローニケンシのさ、そう。
はは
そう。
覚醒した時に。
そう。
で、ティコのお父さんが、シャーボイスで、うん、海のギャングかとか言っちゃう。
そうそうそう。
正体を表したかみたいなことを言ってしまうエピソードがあってもいいよ、ね。
そう、あってもいいよ。
うん、OVA とかでね。
うん。
あ、
今は違うのって。
うん。
うん。
すごいね。そう、恐ろしいね、
うん。恐ろしいですよ。
ああ、じゃあちょっとシャチについて、皆さんなんか情報があればぜひ。
はい、お願いします、ね。
はい。
もっと怖いことがある
ね、あるとかね。
うん。
ぜひ、お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
そして、メッセージですけれども。
はい。
イガグリさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
前回かな、星を見る人の話少ししましたが、
した。
うん、それについて、星を見る人はストーリーにリソースを全振りして、システム面まで手が回らなかったのでしょうと。ああ。
なるほど。
マイナーメーカーの隠れた名作をどんどん紹介してほしいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、星を見る人はね、本当にその通りなんですよ。ストーリーはめっちゃいいんですけど、
うん。
ねえ、その、
ワクワクした。
うん。
朗読でやってほしい。
ああ、うん、なるほどね、うん。ストーリーだけ教えてもらうすれみたいな。
あ、そうそうそう、ストーリーだけ教えてもらう。
あればいいですかね。
うん、忙しい人のための、星を見る人。
うん、あの、最初の街というか村もさ、
うん。
フィールド上で見えないんだよね。その、左押すと入るっていう感じなんだけど、
うん。
気づかず上行っちゃうともう何もないまま敵に会って死ぬっていう感じなんだけど、
うん。
なんでなのかっていうのがさ、
はいはい。
サイキックたちが住んでる村なんだよね、その、最初の村は、うんうん。で、見つかるとサイキック狩りに会ってしまうので、
サイキック狩り？
そう、サイキック狩りに会ってしまうので、サイキッカーたちがサイコシールドで、その、街を隠してるっていう設定らしいんだね、どうも。
あ、すごい、あ、画展が行きました。うん、はい。
なので
、だから見えないのか。
うん。
うん。
ま、でもさ、その主人公たちにも見えないのはおかしくねっていうのはちょっと思うけどね。
そう、もう誰からも見えないじゃん。
ねえ、南たちはサイキックなんだから、見えてもいいじゃんって思うんだけどさ。まあ、確かにプレイヤーはサイキックではないので、
そうなんそうなん。
見えないのはわからんでもないのだが、
うん、
別にそんなのさ、あの、うん、普通に見えるようにしといて、
うん、
で、街の人とかにさ、
うん、
この村は我らサイキックが力を合わせて外から見えないようにしておるんじゃとか言えばいい話じゃん、そんなの。
そうそうそうそう。
なのにも見えないっていう。
見えない。
っていう感じですからね。いや、本当に、わけがわかんないわけですよ。
お
ー。だまあ、ねえ、だから星を見ると本当にストーリーとかはすごい奥深いんですが、
うん、
ちょっとシステムが致命的にダメなので、
うんうん、
ゲームデザインもね。
うん。
まあ、そんなの昔いっぱいありましたからね。
そうそうそうそう。
うん。デービーソフトとかも大概なゲームしかないですからね。
うん。
だから、ウッディポコとかさ、まあ、結構設定というか、
そうそうそう。
発想は面白いと思うんですけど。
そうなの。
やっぱクソむずい
じゃん。ね、なんか主人公も選べるしね。
そうそう、うん、男の子、女の子でね。
そうそうそう。
その、ピノキオがさ、まあ、人間になった後に、
うん、
なぜか、その、人形に戻っちゃって、
うん、
で、どうしたのか、また人間してもらうために妖精を探しに行くとか、すげえなんかいいじゃないですか、その、続編感がね、
うんうん。
なんだけど、まあ、ゲームデザインが致命的にダメで、
そう。
クソむずいんですよね、あれ。
むずい。クソむずい。
うん、あれ、もうちょっとなんとかならんかったんかなっていうさ。
うん、可愛らしかったからね、
ね、
なんか、買っちゃったんだけど。
うん、で、その、アイテムもさ、
うん、
クロワッサンをさ、食べると回復するし、
うん、
で武器として投げるとブーメランみたいになるとかさ、結構面白いんだよね、
うんう
ん、そのアイテムも、使い方によって、
そうそう、
あの、役割が変わるとか、
うん、
左手に持つのと右手に持つので効果が違うとか、
うんうん、
結構面白いギミック持ってんだけど、
そうそうそうそう、
ね、全体的になんか、バランスが悪すぎるっていう、
ねえ、
うん、
どうでも最終的にはトントン相撲で。
まあそうね。
遊んでねっていう。救済措置があります。
デービーソフトのゲームちょっと難しすぎるのが多いような気がするんですね。レイラとかもすっげえクソむずいし。
レイラ
いや、いいゲームなんですよ。あの音楽もいいしさ。うん、で、その、ダーティーペア的なダブルヒロインな感じもいいんですけど。
そうさ、よかった、あの、見た目。
そう、うん、SF チックで武器も何種類か選べるとかさ。
そうそう。
面白いんだけど、クソむずいんだよね、
うん。
もうちょっとなんかこう、なんとかなりませんかねっていう感じの。
やっぱ、会いたいですね、デイビーソフトの方には。
そうだね。
うん。
だって頭脳戦艦ガルもさ、まあ何回も話しますけども、ハドソンがシューティングスターフォースとかスターソルジャーとかさ、
うん、
で大儲けしたからちょっとうちもシューティング作ろうってなって作ったのがあれですからね。
うん、なんで
どうしたっていう、
どう
なぜなのかって感じするじゃん。
そう、なぜなの？
え、スターソルジャーとかスターフォース遊ばなかったんすかって感じだよね。
見てな、音の響きだけで作ったの。
うん、何にもいいところ入れてないじゃんっていう感じじゃない？
やったことないのかな？
うん、どうしたって感じじゃん、あれ。
おぉ。
なんかわけわかんないんだよね。
あれ、すごいよね。
うん。いや、なぜなのかっていう感想しか出ない。本当に。え、一回でもやって、あ、面白いなって思ったら、こうはならねえだろうっていうものじゃないですか。
こういうやつかって思うよね。
うん。
おぉ。
やんなかったのかなって。
ないのかな
って思うよね。
やんなかったのか。
いや、意味がわからんのですよ、あれに関して言うとね。
超えたかったんだろうね。
まあある意味超えてますけど、
超えてるんだけど超えちゃってんだけど、
エンタメではないなって感じするじゃないですか。なんか前衛芸術的なさ、っていう、なんかダリぐらいだったらなんかすごいってわかるけどさ、もはやそのなんか説明見てもよくわかんないやつとかあるじゃん。
あるある。
あのオブジェみたいなやつとか。
うん。
っていう、これにこんな、あの、税金投入したのっていう、
そうそう、
ようなさ、謎のオブジェあるじゃないですか。
あるある。
なんか、時間と空間3みたいなやつさ、はっていう感じの、あるじゃないですか。
あるある。
なんだこの。
なんかわかんないけど、ポケモンスポットとかになってたもん
ね。
なんだ
この。何が3なんだよ。一通りどこ行ったんだみたいな感じのあるじゃないですか。
うん、ある。
だそういう感じなんだよね。デイビーソフトのやつってさ。
そう。
なんなんだろうっていう。
何なの？
なんでこうなったのかなって全然わかんないじゃないですか。
まあ、コーペンちゃんも怒るかもしれない。
いや、コーペンちゃんもそりゃ、擁護できませんよ。猛省を促すレベルですね、コーペンちゃんも。うん。うん、まあ、デイビーソフトで、まあ、フラッピーとかかろうじて、まあ、
フラッピーよかった。
うん。ただ、やっぱあれも基本難しいですからね。
そう、難しいけど、できなくない。
まあまあ、うん、パズルゲームという意味では、まあ、よくできてるので。
そう。
フラッピーぐらいかな。
そう、フラッピーだと思う。
うん、ボルガード2とかも、まあまあ、難しいですからね。
うん。
まあ、ガルよりはマシですけど。
そう。
うん。いや、ボルガードも、あれもすげえストーリーさ、その、
うん、
箱、説明書なしで買ったらわかんないですけど、
うんうん。
結構重厚なんだよね、その、昔地球に、の人類に文明を授けた人たちが、人類が戦争ばっかしてるので、
あ、
これはダメだってことで、その人たちが人類をこう、コントロール下に置こうとして、それに対するレジスタンスとしてボルガードが発信したっていうような話なんですよね、あれは。意外にだから深いんだよね。
うんうん。
だからそれとかも全然わかんないですからね、ゲームやってるだけだと。全く語られないので。
その話考えた人はどう思ってんのかな？
ねえ。
うん。
まあ、トリセツで盛り上げるっていうのは昔のゲームよくあるパターン
ですけど、ね。あ、そうだよね。
うん。
本
当に。あ、だから前言ったかもしれないですけどね、コミカライズされてるらしいんですよ。
あ、
ボルガード2の漫画が。だからそれすげえ見てえなと思ってんだけど、うん、まあ、全然見てないから、
うん。
まあ、国会図書館に探しに行くしかないのかなっては思ってますけどね。
本当だ。そうか。お持ちの方はね、ねバグバグ。
そう。ああ、そう、持ってきて、ね。
そうそう、ゲームトークサロン、バグバグの次回が あると、あると思うので。
ありそうなので。
ありそうな予感がするので、
う
ん、その際には、ね、持ってきていただければ。
ぜひぜひ。
はい。
そして、私、ファイアーエンブレム風化雪月の、
お！
サイドストーリーの、すす闇の章をクリアしまして。
おお！
まあ、そんなに長くなくて、全7エピソードぐらいだったんですね。
うんうん。
で、その、地下にあるアビスと呼ばれる修道院の下に住んでいる4、はい、第4のクラス、ボルフクラッセ。 灰色の狼の学級と書いてボルフクラッセの4人と一緒にこう進めていくという話で、
うん、
まあね、よく面白かったですね。あの、そのすすやみのショーはレベルは上がるんですけど、
うんうんうん、
あの技能レベルっていう、そのなんていうのかな、職業ごとのとか武器ごとの技能レベルがあるんですね。それが上がっていくと、いろんな技使えたり、職業が増えたりするんですけど、
はい。
すすやみのショーはそれが上がんないですね、その技能レベルは。
はい、はい。
なので、あらかじめ決められた職の決められた技の中で進めるしかないので、まあ、詰将棋的な、
あ、
こいつはこれ、この面はこいつはこれにして、この技を使って、みたいな。
はい、はい。
なんかね、ちょっと昔のファイアエンブレムみたいな感じ？ファミコン版とかの、もう要は選択肢が限りなく少なかった頃のさ、
うんうんうん、ま
あ、コマのように、こいつは、飛車とかさ、こいつは金みたいな感じの、うんうん、くっきりこう、キャラごとの特性が分かれてた頃にちょっと近いかなっていう。で、やっぱ本編よりは難しいので、難易度が高いので、非常にやりごたえもありましたし、で、本編では語られていなかった、その主人公の先生の、お母さんの話、
はい、
まあ、出てくるんですけどね、一応お母さんの話ちょろっと出てくるんだけど、そこがこう深掘られてるので、ああ、なるほど、お母さんこういう人だったのかっていう。なのでね、ぜひまあ、やってない、持っていてやってないという人はいないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、もしやって、有料のダウンロードコンテンツなんで、まあ、買わなきゃいけないんですけど、
うん、
ぜひね、買ってやった方がいいと思います。
ああ、そうだね、なんか、
うん、
お家でいなきゃダメな方とかね、ほうほうほうほう、コロナ休みになっちゃった方は。
ぜひ、
うん。
で、私はまだ、もう一ルート残してます。
そうだ。
どの国を。なので、その、ボルフクラッセの人たちをもうスカウトできるようになりましたから、この5の国のショーでぜひその人たちを勧誘してやろうと思っています。
あ、まだ楽しみがあるね。
まだまだ楽しめますね。
お、
非常にね、その4ボルフクラスの4人も魅力的なキャラクターですし、
お、うん、
またこう進捗を報告したいと思います。
はい。
お前めちゃめちゃ楽しんでますね。私
めちゃ楽しんでるね。
もうだって去年の7月ぐらいに出たやつですからね、これ。
うんうん。
もう半年以上。
え、けどは今スイッチでさ、それとさ、ベルバラ学園だっけ、
うん、そう。
入ってんのって。
あとはワンダーボーイ、モンスターランド。
あ
その3つしかないです、ね。
その3つ。
うん。いや、もう、だからファイアエムレも終わらないと、多分次のでかいやつが何もできないので。
ね、できないね、うん。ベルバラ全然できない。うん、
そうね。まあベルバラはアドベンチャーだからちょっとずつやればいいんですけど、うん、
ああ。
例えばドラクエ 11S とか買っちゃうとさ、また時間かかるじゃん、それも。
うんうん。
また2年ぐらいかかっちゃうのかなっていうのがあるんで。かかる
よ。うん。
まあいろいろ、あ、そう、FF7 のね、リメイク版も。
リメイク出たね。
なんか、あ、まあ、まだ発売じゃないですけど、体験版？
あ、
体験版が
体験版、
うん、出たっていう話もありますしね。
うん。
ぜひ。
なんか、
うん、
その街のポスターがさ、産毛が生えてるみたいなので、すごい女子たちがなんか、え、なんか、そうなんだみたいな、本当にいるみたいみたいなさ、
あ、
毛穴があるんだみたいな感じでさ、すごいクラウドに毛穴とかあるんだみたいな。セフィロス様にも武将髭が生えてるみたいな、すごいなんか、みんな騒いでたよ。
ああ、まあ、
うん、
それのレベルなんでしょうね。FF7 のファンの人にとってはね。
そうなんだと思う。あ、リアルいるんだってなる
よね。まあ、そうだね。ただ、私世代だと、結構もう、うん、FF7 で FF 卒業した人も、まあ、割といるので。
そうだ。天野義高さ
ん
デザイン組が卒業しちゃうみたいなね。うん。うん、
まあ、FF2.0 じゃないかと私は思いますけど。
はいはい。
うん、FF123 ファミコンがまず第一ジェネレーションで、
うんうん、
456スーファミのやつが第二で、
うんうんうん、
3.0 かな？ FF7 以降。
うん。うん、
で、まあ私は FF7、トバルナンバーワン と一緒の体験版付きで買いましたけどね。
トバルナンバーワンが、トバルナンバーワンってすごい。今、令和で言ったの、うちらだけかもしれない。
そうだね。
トバルナンバーワンだ。まあ、あの時すごいジャンプで やってたよ、特集。そうね。
あの、体験版欲しさに買ったんですけど。
うんうんうん。
ただね、トバルも、メインストーリーというよりは、おまけモードみたいなやつで、
はいはい。
不思議なダンジョンみたいなモードがあるんですよ。そのダンジョンに潜って、アイテムがその、取って使うまで何かわからないみたいな。そのモードがすごい面白くて、
そ
ればっかずっとやってましたね。
へぇー。
でもまあ体験版だってすぐ終わっちゃうからさ、FF なの。
うんうん。
なので、トバル、まあ一応やるかと思って、あ、これ意外に面白いなと思う、その、ダンジョン、ランダムダンジョンを探索していくやつが、
ええー、面白そう。
トバルね、ちょっと舐めてたんですけど、
おうおう、
その、ダンジョン探索モードがすごい面白くて。うん、あれは非常にね、トバルごめんと思った、なんか、意外に体験版欲しさに買ったけど面白かったなっていう。
私もなんかトバルごめんって今思って、あの時なんかジャンプって特集とかされてて、なんか、どうかなとか思ってたけど。
うん、あれはね、ごめん、面白かったですね。うん、
時を超えて謝った。
まあ、と言っている間にお時間になりましたので、
はい、
いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。